教会の暦によりますと、クリスマスに向かって備えていく、アドベントの第3の日曜日になりました。前にも申しましたけれども、この季節には一般にも、クリスマスツリーをはじめ街のあちらこちらが、さまざまな飾りやイルミネーションで美しく、またロマンチックに飾られております。そうした風景は、それなりの意味があろうことは思いますが、しかし他方で私たちの生活は、さまざまな面で毎日の目の前のことに忙しくしており、クリスマスのことを落ち着いて考える間もなく過ぎていくような現実があるのもまた確かであります。そうした中にあって私たちは今日またこの礼拝へと招かれました。この時私たち改めて聖書の語ってきたクリスマスの物語に耳を傾けたいと思います。そのようにして御言葉を通して望んでくださる神ご自身と改めて出会い、神が与えてくださるその恵みを一つ一つ見出しながら神様を礼拝したいと願っております。で、先ほどは新約聖書のルカによる福音書の1章の57節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。このところは話の続き具合としては、先々週の礼拝で学びました、1章の5節から25節のところと、直接つながっているということができます。そこにはザカリアとエリセベトという、高齢の夫婦が登場します。この二人はイエス・キリストの両親ではなくて、そのイエス様が来る道備えをする役割を担った、洗礼者ヨハネという人の親となった人物であります。ただその洗礼者ヨハネ自身の誕生もまた、ご存知のように神様の不思議な出来事、奇跡に満ち溢れておりました。簡単に振り返りながら辿ってみますと、ザカリアが神殿で祭司として光沢務めをしている最中に天の使いが彼に現れまして、妻のエリサベトが男の子を身ごもったことを知らせます。二人とも高齢であったのに加え、もともとエリサベトは不妊の女性であり、子供を産めない状況であったことを考えると、ザカリアはその天使の言葉をとても信ずることができずに、どうしてそんなことがわかるでしょうかと答えます。それはごく自然な答えであろうと思いますが、しかし天使は、神の御言葉を信じようとしたいしないあなたはそれが実現するまで口が聞けなくなると言います。そしてその言葉通りザカリアはその後口が聞けなくなってしまいます。ただこれはザカリアが信じないので神様が怒って罰を加えた、そういう話ではありません。むしろ神はそのような形でこのクリスマスが神ご自身の行われる御業であることを明らかにしようとされたのです。そこにおいて私たち人間は根本的に無力です。神様のなさることを援助したり協力したり、そういうことは全くできないもの。むしろ人間は信じることができない、そういう疑いや不信仰の中にありますが、そういうものをも貫き通すようにして、全能の神が私たちのために救いの御業を起こしてくださる。で、その時私たち人間に求められることは自分で信じること、自分がクリスマスを祝 救い出すことではなくて、むしろ自分が小さくなることであります。自分が小さくなって神の御業が大きくなること、いや、人間は自分自身が、自分自身が神の働いてくださる空っぽの器とすること、それが人間に求められることであります。長いこと口が聞けない状況に陥ったザカリアにとっては、それは大変辛い時期であったでありましょう。しかしそれは彼にとっては単なる苦痛なだけの時間ではありませんでした。むしろその時を通してザカリアは自分を空にすることができた。まさに神がその御業を存分になすことのできる神の器、聖霊の器と変えられていった。そういう過程として私たちは受け止めるべきであります。そしてそういう期間を通して、今日の箇所、一章の57節に物語は入ってまいります。58節をもう一度見てみましょう。さて、月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は、主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて、喜び合った。いよいよ、約束された子供が生まれます。やはり、嬉しいことだったでありましょう。そして、長い間子供のいなかったエリサベトに赤ちゃんが生まれたと聞いて、近所や親類の人たちも喜んでお祝いに駆けつけてきたようであります。ところが、人々はただ喜んでいるだけでは済まされなかったというのが、今日の物語の流れです。その生まれた子に名前をつけるときになって、人々は、当時の習慣に従い、父親のザカリアの名前をそのままつけようといたします。この当時としてはごく自然の成り行きです。しかしその時、普段はおとなしかったエリザベトがいつにないきっぱりとした口調で、いいえ、名前はヨハネにしなければなりません、そう言い始めたのです。それはかつて天使がザカリアに現れた時に、その子供につけるようにと神が命じられた名前でありました。周りの人は、あなたの家には、あなたの家系にはそんな名前の人はいませんよ、そう説得しようとしても、エリサベトは聞き入れようとしなかったのでありましょう。あくまでもヨハネという名前を主張します。そこで人々も、仕方なく、ではザカリアに一体どういう名前がいいのかと尋ねますと、彼もまたヨハネと文字に書いて答えました。でその時です、今まで話すことができなかったザカリアの口が開かれて、神を褒めたたえる言葉を語り始めた、そう言われます。そしてそのことに集まっていた人々も、驚くんですが、ただびっくりするだけではない、このすべてが他でもない神ご自身の御業であることを悟り、恐れを覚えます。神が今ここに臨んでおられる、神ご自身が今私たちのもとにおられ、来られ、新しい御業をなさろうとされている、いや、神に背いているこの私たちの、私たちを罪から救い、新しく作り変えようという、その救いの御業をここでなさろうとしている。まさにそれは神の恵みの現れでありました。ヨハネという名前は、主は恵み深いという意味です。まさに私たちが知らなかった神の恵みが 現実に私たちの間で現れようとしている。それはザカリアにおいても示されている通り、ただ嬉しいだけの、気持ちよいだけの道ではない、うっといとするようなだけ、そういう道ではないのです。罪深い自分が、その古い自分に死んでいく、古い自分が引き裂かれていくような痛みを伴う道であります。ザカリアは口が聞けなくなりました。これまで通り自分なりの信仰を持って、自分なりの願いを持って、自分を主張しながら歩む、その歩みが完全にストップされてしまう。そして神の働かれる空っぽの器になるように彼は知られていったのです。そしてその苦しみを通して彼はまさに神が働かれる聖霊の器と救い変えられていく。沈黙するしかなかったザカリアのその口は、そのようにして神の御言葉が語られる、パイプとされることによって初めて開きます。初めて神によって新しく開かれます。その時にザカリア、口の開いたザカリアからの口から出たのは、神を賛美する、神の御業を褒めたたえる、まさに神ご自身がここで私たちと出会い、私たちを愛してくださって、私たちを作り変えてくださっている、その恵みの御業を褒めたたえる言葉でありました。で、興味深いのは65節であります。近所の人々は皆恐れを感じた。赤ちゃんが生まれただけではなくて、ザカリアの口も元に戻ったんですから、それこそみんなで大喜びをする、そういう場面のようなように思われるかもしれません。でも赤ちゃんが生まれたそのお祝いの喜びは今逆に恐れに変わります。不思議なことではありますが、これがクリスマスも、クリスマスに向かう私たちの歩みではないでしょうか。あ、もちろん赤ちゃんが生まれたことを喜ぶことが悪いというのではありません。嬉しいことがあって、そのことを本当に喜ぶこと、それが悪い、そんなことをしている場合じゃないでしょうと、言う、そういうつもりはありません。しかし、そういう喜びの出来事を通して、今神が本当に私たちを新しい命へと導こうとされている、その時に私たちは深い恐れを同時に覚えずにおれないのです。神様が共にあり、この私を新しく作り変えながら神様の御用のために用いようとされる、それは喜びであると同時に、この自分が作り変えられていく、痛みを伴う、生みの苦しみを伴うような、恐れを伴う出来事であります。クリスマスの出来事というのは、そういう神様と共に私たちが歩むように召される歩みに他なりません。自分の願いが叶う、好きなプレゼントをもらえる、まあそういう喜びも悪いことではありません。しかしもっと大きく、神様ご自身のご計画があり、そのために私たちが新しく作り変えられて用いられていく、その時私たちは本当に神様と出会い、神様と共に歩み出すクリスマスの時を迎えるのです。ただ単に表面的な喜びだけで過ぎ去っていく 年中行事の一つをこなしていくのではなくて、海の苦しみを通りながら、恐れや痛みを覚えながら、それでも全ての命の作り主である神様がこの私たちを用いようとしてくださる、いや実際に用いてくださる、いや私たちは神の器としては本当に貧しいものではありますが、その貧しい器を通してこそ神様がご自分の救いの御業を成してくださる。そのクリスマスの出来事の中にあるとき、恐れを覚えますけれども、その恐れを通ってこそザカリアのように私たちは本当に神を喜び、神を褒めたたえるクリスマスの喜びに導かれていくのです。今私たちが、まあ、どういう状況にあるのか、ひょっとしてザカリアのように一つの大きな課題を、いや一つではなくいくつもの大きな課題を与えられていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。それは決して無駄なものではないし、クリスマスの灯火を消すようなマイナスなものではないのです。むしろそういうことを通して神は私たちを聖霊の器として用いようとしてくださっている。本当の神を褒めたたえるクリスマスの喜びに私たちを招いてくださっていることを改めて覚えたいのです。まあ、最後にしたいと思いますが、まあ、そのザカリアが長い沈黙の末に聖霊の器とされて神を褒めたたえた、まあ、ザカリアの賛歌と呼ばれる、まあ、賛美の言葉をやはり見て終わりたいと思います。まあ、聖書の箇所としては、102ページの68節から79節まで続く、まあ、長い歌ですので、まあ、その全てを見ることは到底できません。まあ、今日はその中の一つだけ見ておきたいと思います。まずザカリアの物語を含めまして、まあ、この賛歌にも、そのザカリアの賛歌にも主の憐れみという言葉が何度か出てまいります。でこれはクリスマスの出来事全体が根本において神の憐れみによって貫かれている、まあ、そのことを表しています。ただ日本語で憐れみという言葉を聞きますと、まあ、あまりいいイメージを 持たない方がいらっしゃるかもしれません。なんか憐れみと言いますと上から人を見下ろしているような、そんな印象を受ける場合もあると思うんですね。しかし聖書で言う憐れみというのは、憐れみという言葉にはそういう意味合いは全くありません。そこにはまず相手の苦しみや痛みを本当に自分の痛みとして負っていく、相手の痛みに心から共感し共にそれを担っていく、そういうイメージがあります。しかも神は自ら背いていった私たち人間に対して、罪深い人間に対して、その憐れみの心、罪ゆえの痛みを共に担い、ご自分が担おうとするそういう愛を抱いてくださった。その神の愛がイエス様を私たちには送ってくださる、御子イエス・キリストを与えてくださる愛に実っていったんです。しかも、その神の憐れみというのは、一時の感情の出来事ではありません。愛とか憐れみと言いますと、私たちは感情的なこととして受け止めがちです。でそれはその時その時の何か感情の、まあ、悪く言えば気まぐれな思いに結びつきがちなんです。で現実に人間における愛というのは気まぐれなものでありましょう。し かし、神において、聖書において、憐れみというのは、決して変わらない真実さを意味する言葉です。それは約束に基づいています。箇所でも、今日のザカリアの賛歌で申しますと、72節から75節まで、このところをもう一度見ていただきたいと思います。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく。私たちを罪から救ってくださる神の愛というのは、一時の感情の燃え上がりではないんです。信仰の父アブラハムに遡るほどの、まあ、もちろん最終的にはアダムに遡るんですけれども、ただ、まあ、信仰の、イスラエルの歴史で言うならば、その一番初めのアブラハムに遡る、その時点における神様の契約、約束に基づいております。しかも人間はその後、神様に対して忠実であり続けたかといえば、そうではないんですね。人間の側は、まあ、アブラハム自身においてすら、神様の御心が分からず、神様の御心に従わない時がありました。いや、むしろ自ら神様に背いて、道を踏み外していくこと、そういう歴史の連続でありました。しかし、神様の側は、ご自分の憐れみから出た、真実さから出たその救いの約束を決して忘れることはありませんでした。その先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。神は決してご自分の約束を反故にされない。決して人間の条件によってご自分の約束を変えたりはしない。むしろそういう罪深い私たちを、神ご自身がその罪を担うようにして救い出してくださる、その約束を果たされるのです。クリスマスは私たちのその時その時の思いではなくて、この神様の真実な憐れみの心、変わらない、永遠の永遠に変わらない愛の御心によって支えられており、確かに私たちの恵みの事実として与えられていくものです。この神の愛のうちに私たちは全てのことが神によって備えられたものとして、恵みの出来事として一つ一つ覚えていきたい、私たちの恵みとして覚えていきたいのです。まあ、先ほども申しましたけれども、アドベントの季節だからといって全てがキラキラと輝いているわけではないでありましょう。この世のさまざまな悩みがあり、悲しみがあり、振り回されたり、押しつぶされそうになったりする思いをするのが、私たち人間の一つの現実かと思います。しかし、そういう中にあって、私たちが目をそらしてしまうとしても、決して私たちのことを忘れることのない神が、私たちにクリスマスをもたらしてくれます。その聖なる約束を決して忘れることなく、ご自分から叶えてくださる神が、私たちにクリスマスの喜びを与えてくださいます。私たちはその前に驚き、恐れ、たじろぐこともありますけれども、その中でこそ 私たちは新しく作り変えられて、このクリスマスの喜びを共に喜び祝うことができるんです。この神様との出会いをこそ私たちは喜び、ザカリアのように神を賛美する、その時に至るまでクリスマスの時を、クリスマスに向かう備えの時を過ごしてまいりたいと思います。神様がその道をまた備えていてくださいます。その神の恵みの中でこの時を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ザカリアの物語を通して私たちに出会ってくださり、私たちを新しく作り変え、本当の命へと導いてくださるあなたの恵みを改めて覚えることが許されましたことを感謝いたします。しかもそのことは私たちの信仰や私たちの願いによるものではなくて、変わらないあなたの真実な愛によるものであることを改めて覚えることができ感謝をいたします。この世のことに振り回され、また道を見失いがちな私たちでありますが、どうぞこの時あなたの恵みの光をしっかりと見出すことができますよう、あなたが備えてくださるその喜び祝いの時に向かって、この地の歩みを、この州の歩みを捧げていくことができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。